皆さんおはようございます。9月17日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に暑い日が続いております。まだまだ残暑が厳しい、今日この頃であります。しかしその中にもですね、朝晩は本当に、涼しくなってきました。本当に、秋が待ち遠しい、今日この頃であります。皆さんもどうぞお元気にですね、もうしばらくの辛抱ですのでお過ごし、いただきたいと思います。今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はコロサイの信徒への手紙の3章からであります。このコロサイという場所なんですけども、どうも今はですね、この地名は残ってないようなんですけども、当時はですね、非常にこのパウロが訪ねた時代は非常にこの街道沿いにありまして、繁栄した町であったようです。聖書のですね、裏ページや地図がいつものように載っておりますけどですね、この、コロサイというところですけどもですね、パウロのローマへの旅ということで9番の地図に載っております。現在の、トルコですねの、これは、西寄りの方になりますですね、エフェソに近いところであるわけであります。このコロサイにですね、教会が建てられまして、そこにですね、パウロはですね、手紙を送っているわけですね。この神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテからコロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるようにと言ってですね、手紙を送るわけであります。ただこのコロサイの、教会はですね、この読んでますと、今までその使徒の手紙、人たちが書いた手紙読んできましたけども、違う福音をですね、信じている、要するに、ユダヤ教のですね、立法を守ることとかいうことによって教会が揺れていた、そのようなですね、揺れている教会に対しての、警告の手紙だったり涙の手紙だったりというものではどうもですね、ないようなんですね。このコロサイの信徒の手紙はいわゆるその教会の中でですねの、人たちの問題ですねのついてですね、触れているわけなんですね。さて、まずはですね、3章1節から与えられてますが、今日の聖書の箇所の少し前ですけども、2章の、11節から、12節をちょっとですね、着目したいと思うんですが、あなた方はキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から復活をさせた神の力を信じてキリストと共に復活されたのです、させられたのです、とこのようにですね、記されているわけですですね。このようにして語りかけてます。今まで読んできたですね、使徒書はまだこう昔の福音に、要するに福音でないものですね、割礼等をまだ信じているのかという非常にこの、 パウロの嘆きが語られているんですけども、そうじゃなくてですね本当にですね、神様の力を信じてキリストと共に復活させられたんだと、そのようにしてかけられた語り まず語りかけられました。そしてだからです、それ3章の、ですね、今日読んでいただきましたけども、3章の、8節から、今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいと、要するに、神道であるわけですから、教会生活の中でそういったものがどうしても出てくる、だからそういった言葉を捨てなさいと、互いに嘘をついてはなりませんと、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けてない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストが全てであり、全ての者のうちにおられるのですと、このようにですね、語りかけているわけであります。新しい人を着るとき、すなわちですね、ギリシャ人とユダヤ人の区別、差別、割礼を受けた者と受けない者の差別、奴隷と自由人の差別、この世的なですね、差別はなくなる。異なる者の和解、キリストの平和が生まれてくると言ってるんですね。この言葉を受けましてですね、3章の12節以下ですが、言葉が語られていくわけです。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされて愛されているんですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと言ってるんですね。本当にですね、どうしてもこういったことっていうのは教会の中で忘れられがちになっていくんですよ。新しい人を着るとはですね、憐れみ、慈愛、謙遜、柔和、寛容の心を身につけるということです。この意味を知るためにですね、この私たちはキリストに出会う前はですね、どうであったのか、古い人を着ていた時はどのように生きていたかをですね、この知る必要があると思うんですね。そうしたこの古い人の生き方とはですね、何かがこの3章の先ほど読んでいただいたこの5節以下にですね、語られているんです。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさいと。貪欲は偶像礼拝に他ならない、このようにして、語りかけてますですね。パウルはですね、言うわけですね。かって、このあなた方はみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲に生きていた。みだらな行い、不潔な行いはですね、本当に性的な、不均衡を指していると思うんです。当時の、社会はですね、本当にこの不倫であったりとか、あるいは売春であったりですね、本当に、もう止めどもなく行われていたようなんですね。そのような行為に人を走らせるものが情欲という欲望ですね。今日は本当に都会の盛り場、本当に新宿 歌舞伎町とかね、行きますとね、そういったものを売る店がいっぱいありますね。本当に性犯罪とか、あるいは性的な虐待は本当に後を絶たないわけです。学校の先生本当とか、公務員である方とか、あるいは警察官の方でもですね、本当にみだらな行いをして逮捕されていることがありますですね。これはいかにですね、この性的な欲望が人間を支配しているかということだと思うんです。だからある人たちはですね、本当に欲望を立てというような、ことでですね、強調するんですけども、どうしてもこれは人間の持っているものですからですね、なかなか問題が、解決できないことは確かだと思いますですね。人間はですね、本当にどうしてもこういった欲求を、ですね、抑えることはできないわけですよ。次のですね、その悪い欲望、貪欲とはですね、私たちの中にあるそういうエゴイズムですよ。自分さえ良ければいい、そういう人っていっぱいいますよね。そういうところに罪がありますよ。その罪のありさまが八節に列挙されているわけですね。怒り、憤り、悪意、そしり、口から出るはずべき言葉なんですよ。これはね、私たちの中に根強くの作っているんじゃないんでしょうか。自分のためであれば何でもするんです。相手を利用すること、攻撃すること、むさぼることも平気で行うんですよ。自分よりもこの幸せに見えるような人への嫉妬からですね、悪い駆け口を言ったり、悪口を言ったり、そういう攻撃的になるんです。私たちはね、本当に利害関係の中でしか人間関係を築けないのかもしれないんです。だからこそ人間関係に苦しんでいるんじゃないんでしょうか。かつてはですね、本当に欲望のままに生きてきた私たちなんですが、キリストの十字架と復活に出会って、その古い過去にですね、私たちは、死ぬことができたんですよ。ピリオドを打つことができたんですよ。バプテスマによってキリストと共に葬られました。そしてキリストの復活とともに新しい命をいただいたんですよ。だから新しい人を生きようと命じられているんです。パウロは言います。3章の12節、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ愛されているんですと言います。その新しい生き方を示すですね、言葉があるんですね。それは許しと愛ということなんですよ。パウロは言います。互いに忍び合いなさい、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさいと3章の、13節で言ってます。主が許してくださったから、私たちも隣人を許していく、その許しが愛になった時にですね、私たちは新しいものになっていくんですよ。3章14節で、これらすべてに加えて愛を身につけなさいと、愛はすべてを完成させる絆ですと言ってます。この新しい生き方はですね、日々の生活の中で明かしされていくわけです。ですからパウロは言うわけです。3章17節です。何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、 イエスによって父である神に感謝しなさいと言ってるんですよ。このような気持ちを持ちなさいって言うんです。じゃあそれではですね、私たちはどのように生きていったらいいんでしょうか。それはですね、この私たちが与えられたその環境の中でまず最善を尽くしていくことだと思うんです。新しい生き方っていうのは日々の生活の中でこそ生かされてくるんじゃないんでしょうか。それを具体的に示したのがこのコロサイの3章18節にある生き方なんですよ。そこではですね、妻と夫、子と父、そして奴隷と主人の関係がですね、記されてます。18節では、妻たちを死を信ずる者にふさわしく、夫に仕えなさいと。ですね、そのように言ってます。これは、妻に夫への隷属を迫っているんでしょうか。そうじゃないんですよ。しかしパウロはですね、夫にも言うんです。夫たちを、妻を愛しなさい、辛く当たってはならないと言ってます。この時代ですね、本当にこの不健性国家だったんです。不健性っていうのは男性優位の時代、男性優位の考え方ですよ。すなわち男性の権力が強かったわけです。だから妻を愛せよっていうのはね、教えはなかったんです。当時妻はですね、夫のこの、隷属していかなきゃならない、夫にね、そういう奴隷的な考え方だったんですよ。愛する存在じゃないんだ、従って妻を愛せよと、辛く当たってはいけないと夫に呼びかけられていることはですね、本当にこう斬新的なね、革命的な教えだったと思うんです。この斬新的な教えはですね、信仰から出てきてるんですよ。主を信ずる者にふさわしく夫に仕え、また夫は妻を愛せというですね、信仰の行いとして結婚を考えよと言われているわけですよ。妻たちを主を信ずる者にふさわしく夫に仕えなさい、夫たちを愛、妻を愛しなさい、辛く当たってはならないと言ってるんですね。私もよく結婚結婚式のですね、を挙げるときにここを挙げることが多いですよ。ですね、でここを読んで結婚式の式をするんですけどもですね、そうなんです。そしてですね、22節です。奴隷に言ってます。奴隷たち、どんなことについても肉による主人に従いなさいと。人にへつらうおうとして上辺だけで使えず、主を恐れつつ真心を込めて従いなさいと言ってます。主を恐れつつです。ですね、そのパウロはですね、主人に従えという、奴隷はですね、当時はこの奴隷社会でした。本当にですね、その中で4章1節ですね、この後に出てきますが、主人たち、奴隷にも正しく公平に扱いなさい、知っての通りあなた方にも主人が天におられるのですと言ってます。パウロはですね、主人たち、奴隷を正しく公平に扱いなさいと言ってるんですよ。奴隷が主人に従うことを定めた戒めはですね、多くあるんですが、主人に対しての戒めは、どうなんでしょう。聖書には書いてないですね。主人の意のままであったわけです。しかしパウロは主人に言うわけですよ。あなたはそうであってはならないと、あなたにも主人が天におられるんだって言ってます。奴隷も主人も 共にキリストのものだから奴隷を痛めつけてはならないと命じられているんですよ。パウロはですね、なぜ子供や妻や奴隷にこの従属を勧めているんでしょうか。それはね、この従属する以外、従っていく以外に彼らの生きる道は当時なかったんですよ。子は養ってくれる親なしでは生きることはできなかった時代ですよ。孤児院もあるわけじゃない。すごいそうですよね。妻の経済的な自立のない、できない当時はですね、当時できなかったですよ。妻は夫に従うしか生計を立てていくことができなかった。ね、ルツ記のね、ですね、ナオミさんとの問題、皆さん思い起こすの、落ち穂広いですよね。本当に戦争に行って、連れ合いを亡くしてしまったもの、ね、お嫁さん、それから義理のお母さん、みんなね、落ち穂拾いの生活だったわけですよ。それしか仕事がなかったわけですよ。また奴隷もまたね、主人に養われる以外の生存はなかった。他に選択肢がない状況下であれば、それを神様が与えてくださった道なんだとして積極的に選び取っていった方がいいと、そのように言われてるんですよ。全ての人間関係を信仰の出来事として捉えていく、それが新しい生き方なんだと言ってるんだ。私たちはね、本当にさまざまなこの困難に出会っていきます。もう侮辱されてね、嫌な思いを持つことがありますね。会社の中に入っていったってそうですよ。大変な境遇に置かれてしまう、そんなこともあるわけです。そのような時ですね、どのようにして行ったらよいのか本当に悩みますよ。まずはね、聖書に帰るんですよ。ペテロの1のですね、2章23節から24節、そういう時聖書を読むんですね。とね、431ページに、こういう言葉があります。431ページ、ちょっと開けてみましょう。431ページの、ペテロ1、2の、21の2章の23節から24節。ののしられてもののしり返さず、苦しめられても人を驚かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されましたと、このように記されておりますですね。罵られても罵り返さない。苦しめられても人を脅すようなことはしない。すべては神様に お任せになったんだ。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださったんだ。ね、このようにですね、あのキリストのお受けになった傷によって、あなた方は癒されたんだと言ったんです。キリストが罵られても罵り返さないで、苦しめられても報復されなかったように、あなた方も与えられた人生の中で最善を尽くしなさいよと、奴隷であることをその免れてね、新しい身分に憧れて逃走するようなことよりもね、神があなたに奴隷の身分を与えてくださったんであれば、奴隷として最善を尽くしなさいよ。 すなわち置かれた境遇の中で神様が共にいてくださること、良き道を与えてくださることを信じた、そのようにして信仰の選択が迫られているわけなんです。パールが説いているのはね、その状況を逃れるためにの諦めではないと私は思うんですよ。奴隷の身分から解放される機会があれば、その機会を生かしなさいと。しかしね、奴隷であることを、まあ、不服、不当としてね、この養ってくださっている主人から逃走してですね、本当に一生をその逃げ隠れするような生活をしていく、それは神様の御心ではないよと、それをきちっと理解しなきゃいけないんだよと言われてますね。この奴隷と言ってますけども、この時代の奴隷にはいろんな奴隷がいたわけなんですね。例えばこう主人の子供の教育係なんていう奴隷もいたわけですよ。ですからこの今の家庭教師ですね、本当にね優秀な人がいたそうですよ。それで子供たちの教育に当たるようなこともしてるわけです。ただいわゆるね、あの囚われの身の奴隷じゃないんですよ。まあ、黒人の奴隷とかね、いわゆると大変な苦労されておられた方たちにいるわけですけども、そういう奴隷でもないんですね。いわゆる今のお手伝いさんみたいな人たちもいたわけですですね。だからね、ちゃんとそれも多少不自由だろうけども、それは、神様が養ってくださるんだと、そのようにしてそういうことを知りなさいよと言われてるんです。また夫人に対してはですね、どのようなまあご主人であれ従えと言われてます。中にはね、本当に不信仰な人、頑固な人、無慈悲な人もいますよ。このような生活の現実からね、目を背けるなよと言ってる。現実にそういう不信仰な人いますね。頑固な堅くなな人、あるいはね、なんという自分勝手なね、無慈悲な人なんだろうって皆さん思うこともあるでしょう。それが現実なんですよ。その現実に目を背けるなよと言ってる。現実に立ち向かってそこから新しく生きなさいと言ってるんですよ。現実を神様が与えてくださった導きだと知って、積極的に従っていきなさいと。これこそキリストがなされたことなんだ、あなた方が従う道なんだとパウロは言ってるんだ。現代のですね、状況に合わせていけばですね、仕事がつまんなくて本当会社辞めたいね、そんな思う自分皆さんもなさるんじゃないんでしょうか。この私もそんなことも昔ありましたよ。このつまらない仕事の中にですね、その中に意味をもう見出していきなさいよと言ってるんです。確かにね、本当に思うんですけども、そこからね、新しい道が開かれてくるんですよ。そのつまらないと思ってる仕事をですね、私も、かつてはね、もうコンピューターなんかまだまだない頃ですよ、帳面ですね、会計の経理の帳面をつけたり、いつも残業で、みんなも残業で毎月70時間から120時間の残業、つらかったですね、本当にね。だからほとんど、休む暇もない、せいぜい日曜日ぐらい、当時土曜日もですね、思い出しますが、3時に就業なんですけども、土曜日でもあっても夕方まで仕事をしてるですね。で平日もだいたい9時10時までは残業、そんなね過酷な状況でした。この暑い夏を思い出します。もうですね、当時は そんなに空調もしっかりしてませんから、クーラーも止まってしまう。そうするともう暑くてたまらないから窓を開けて仕事をする。で、当時は伝票ですから、窓を開けると風が吹いてきて伝票が飛ばされてしまう。そんなね、辛いですね、中でやってきましたけど、どうなんだろうと。でもね、やっぱりそこの我慢をして、そこでですね、きちっと道が出てくるんですよ。この現在の境遇は神様が与えてくれたんだ。それに言って不満を持って一時逃れの行いをしても、そこからね、何も生まれてこないですよ。かつてのその時代の仲間たちもなかなかね、新しい道が見つけられないでおられた方もいっぱいいましたよ。むしろですね、その、まあ、与えてくださったご主人、与えてくださったお父さん、与えてくれてるそのご主人を敬ってですね、そこに従うこと、今置かれた立場をですね、通して道が開かれてくるわけですよ。必ず願いなさいと与えられるだろうと言われているように、信仰の行いとしてその主人とか夫、父にですね、この積極的に仕えていくですね。本当に、今与えられている仕事を喜んでですね、工夫しながらですね、やっていくんですよ。で、この世的に見ればね、そんな無駄なことをしてと、あるいうこともある。だけど、もう損かもわかんない。でもその時ですね、こういう言葉が浮かんでくるんじゃないんでしょうか。マルコによる福音書の8章35節に、こういう言葉があります。自分の命を救いたいと思う者は、それを失うが、私のため、また福音のために、命を失う者はそれを救うのであるとあります。イエス・キリストがそのように言いました。これがですね、キリストの言葉がそういう中で、生活の中に実現していくんですよ。隣人との問題も関係も解決していく、平和が生まれてくるんですよ。このような生き方こそ新しい人の生き方なんじゃないんでしょうか。たとえどのような状況に置かれても、主が、神様が必ず道を開いてくださるんですよ。ですからそれを信じて歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんの上にですね、主の祝福が豊かにありますように、お祈りしております。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞きまして感謝いたします。と申しますと、本当にもう限界を感じるとか、さまざまなことが私たちの生活の中には出てきますけども、神様は必ず道を備えてくださっているんだと、新しく生きなさいと呼びかけてくださっているんだと、そのことを信じて歩んでいくことができますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。